今日はですね、野外礼拝なんですけど、雨が降ります。残念です。ここに集まって礼拝を捧げているんですけど、雨が降っても、野外で礼拝しても、ここでも神様の大きな恵みは同じです。ここでも野外礼拝の雰囲気で、神様に自然に感謝しながら礼拝したいと思います。今日はクリームにつけた見つけたというのを考えて、神様の御言葉を話したいと思います。出エジプト記15章27節です。今日のように私たちが野外で礼拝したらですね、いいですけど、野外で共に礼拝を捧げることがもうできないんですけど、感謝します。私たちが今もう知ってないですけど、いろんな神様が美しいの自然を私たちに与えてくださいます。ですから、もういつか私たちが自然の中で礼拝することがもう感謝のことです。今日は野外自然として神様が私たちに、与えてくださる恵み、特に聖書のこの内容で出たイスラエルの民族、イスラエルの民がエルムトイの場所で経験した特別な恵みについての話を分かち合いたいと思います。皆さん、最近よく休んでいますか？どうですか？皆さんの時間はどうですか？忙しいの方もいるんですが、私たちは休み、誠の休みを求めて生きています。教科を計画し、週末を待ち望み、快適な場所を探して旅立ちます。しかし、父は私たちが求めているその休息を、誠の安息を得ているでしょうか。この安息の問題なんですけど、いろいろな聖書でもう話すことがたくさんあるんですけど、今日は特に出エジプト記エルムに、ついて休んでいたイスラエル民族の通して、民族として本当の誠の休みが何でしょうかというのを話をしたいと思います。出エジプト記中5章を見ると、イスラエルの民族は、公開を当たって後、3日間アラノを歩きました。彼らはマーラに到着しましたが、そのそこの水は苦くって、飲むことができませんでした。もう最近、旧約聖書学者たちにの研究を見ると、そのマーラで、苦った水は、今オイルですね、今何ていうんですか、石油のような方だというのを研究の結果もあるんです。本当はもう 何かわからないんですけど、3日間歩いて行って、いや大変なことですけど、水がありましたと喜んで飲みましたが、その水はですね、苦って、飲むことができませんでした。民は、イスラエルの民族は不平を言い、モーセは神様に叫び求めました。神様は木を水に投げ入れさせられると水は甘くなりました。そしてまさにその場所で神様は驚くべき宣言をされます。出エジプト記中古書26節です。私は主、あなたは癒すものである。癒しの神、回復させてくださる神様に出会った後、彼らはエリムに到着します。エリムには12の水の泉と70本の夏目ヤシの木がありました。そこで彼らは宿営しました。エリムはイスラエル民族には安息の場所です。この3つの意味があるんですけど、この3つの意味も話したいと思います。エリムは華やかな場所ではありませんでした。 エリモは荒野の真ん中にあるオアシスです。宮殿でもなく、宮殿でもなく、高価なリゾートでもありませんでした。イージェンとして荒野です。しかし、まさにその場所で神様の民族は真の安息を経験しました。私たちはしばしば勘違いをします。環境が完璧でなければ休めないと、全てが整っていなければ安息にならないと考えます。しかしエリムの物語は私たちに別の真理を語ります。誠の安息は環境の華やかさから来るのではなく、神様の臨在から来ることを教えてくださいます。次はエリムで彼らは道の安息を得ました、いただきました。まずは奴隷として生きた苦しい生活からの安息です。430年間彼らは無知の下で埋めきました。自由がなく未来がありませんでした。しかし今彼らは自由人です。エリムで彼らは初めて自由人としての休息を味わいました。私たちも罪の下で支配された罪人です。神様がイエス様を送ってくださり、私たちを救ってくださいました。ですから以前は罪の奴隷として苦しみを受けたんですけど、今はイエス様として私たちは自由人になります。霊的な自由人に なって私たちは自由人として休みを味わいます。次に脅威からの平安の得る安息です。これいろんな危ないとか、いろんな恐れとか、いろんな危機のことから得た平安です。後ろからはエジプトの軍隊が追いかけてきて、航海が前に塞ぎました。マラでも水の問題で死の脅威を感じました。しかしエリムでは違いました。十分な水と日陰がありました。彼らは安全です。私たちも神様が私たちを守ってくださり、いろんなことで助けてくださったら、私たちの生活は安全です。最後に良くない環境の中で得る安息です。荒野という環境は変わりませんです。依然として宿熱の太陽の下にありました。しかし神様が備えられたその場所で彼らは安息をいただきました。次に最後の話なんですけど、3番目のエリムというの場所の意味です。誠の安息は神様の導きを受ける安息です。エリムの核心はまさにこれです。彼らが自分で見つけ出した場所ではなく、神様が導かれた場所だったということです。神様が導かれるその場所で、神様が備えられたその安息を味わうとき、初めて私たちは誠の安息を得るのです。愛する生徒の皆さん、今日私たちはどこで安息を求めているでしょうか。もしかして自分たちだけのエリムを作り出そうと努力していませんか。世の中は私たちに多くの安らぎの場所を提供すると言います。もっと多くのお金、もっと良い家、もっと高い位置が あれば休めると、ささやきます。しかしそこに到着しても私たちの魂は依然として乾いています。誠の安息は神様から 来ます。イエス様はおっしゃいます。マタイの福音書11章28節です。すべて疲れたいと大重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。今日のこのパッションエリムで、このいやエリムですけど野外礼拝のところでまた準備したんですけど、野外ではないんですけど、ここですね、ここの場所がまさに私たちのエリムとなることを望みます。華やかではなくても大丈夫です。完璧でなくても大丈夫です。神様が私たちをこの場所に導いてくださいました。神様は、私は主、あなたを癒すものであると語られます。傷ついた心を癒し、疲れた魂を回復させ、不安な私たちに平安を与えてくださる方です。今日主が与えてくださる誠の安息を味わってください。環境を見ないで主を見分けてください。状況に揺らされないで主の導きを信頼してください。その時、私たちは荒野の真ん中でも、困難な環境の中でも、誠の安息を味わうことができます。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。私たちは今日柏の和公園で行って礼拝を捧げたいと思ったんですけど、雨が降りますので、神様、ここに残念ながら私たちは神様に礼拝を捧げておりました。神様、与えた気持ちは残念ですけど、神様の導きを信じます。神様はいろんなことを、与えたちに良いものを私たちに与えてくださる方と告白します。今日の御言葉を通して、誠の安息、休みが何であるかを悟らせてくださり、感謝いたします。私たち自身で、休もう、安息を作り出そうとせず、主が備えられたその安息に、入らせてください。主だけが私たちの誠の安息で、あることを告白します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。